3月6日月曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半はこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、後半は食べた気になるおもてなしグルメをお届けします。上場企業、雇用を増やす。過去最高の 73.6%、 内閣府の調査。内閣府は2022年度の企業行動に関するアンケート調査の結果を公表しました。今後3年間に従業員を増やすと答えた上場企業の割合は 73.6% でした。2021年度の 70.1% から 3.5 ポイント上昇しました。遡れる1992年以降で2年連続で過去最高を更新しました。新型コロナウイルス禍から経済活動の正常化が進み、人手不足感が高まっています。崎陽軒、チャーハン弁当の販売一時休止、鶏卵不足で。崎陽軒はチャーハン弁当の販売を2日から一時休止すると発表しました。鳥インフルエンザの流行で原材料の鶏卵が不足しており、必要量の確保が難しくなったためです。販売休止は当面の間とし、鶏卵確保の見通しが立ち次第販売を再開するとしています。またチャーハンが含まれる他の製品については、いり卵の量を減らし、長ネギやチャーシューの量を増やしたレシピに変更します。東京などの中小企業、6割が賃上げへ、日商暫定調査。日本商工会議所の小林健会頭は定例記者会見で、東京を中心とした中小企業のおよそ6割が2023年度に賃上げを予定しているとの暫定調査結果を明らかにしました。うち7割弱は 2% 以上の上昇率を目指しているとして、非常に心強い、地方に拡散したいと述べました。 4% 以上を検討するのは3割弱に上りました。近年の中小企業の平均賃上げ率は 2% 弱にとどまります。マイクロソフト、 Windows にも対話 AI 検索、 Bing 導入拡大。アメリカのマイクロソフトが対話型 AI を用いた検索エンジン Bing の導入先を広げています。2月28日にはパソコン向け OS Windows 11の基本画面から使えるようにすると発表しました。 OS と連携させることで利用者の裾野を広げます。東京大学、ソニーグループやリクルートなどとオンライン学習提供。東京大学は1日、ソニーグループやリクルートなど16の会社団体と社会人や他大学の学生らにオンライン学習などを提供すると発表しました。テクノロジーなどの分野で年間20万人の人材育成を目指します。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は SWIFT。 こちらチェックしておきましょう。銀行など金融機関同士の国際的な送金インフラを指します。 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication の略。日本では SWIFT と呼ばれ、国際銀行間通信協会と訳されます。1973年に世界の金融機関が出資して設立したベルギーを本部とする共同組合。200以上の国・地域にある1万1000を超える金融機関を結び、国際送金を事実上一手に担っています。以上が今日知っておきたい用語の説明でした。ニュースで見かけたらぜひチェックしてみてください。食べた気になるおもてなしグルメ。このコーナーはミストラベルの小野桃香が思わず取り寄せたくなる各地域のおすすめグルメを紹介、そして日経電子版のニュースから そのスポットの最近の話題もお伝えします。今回ご紹介するのは宮城県です。池袋にあるアンテナショップを訪れ、そこで発見した気になるご当地グルメをご紹介します。まずは仙台名物菊福のずんだ味。もちもちの大福の中に粗つぶしのずんだあんと生クリームが詰まっています。ずんだのつぶつぶ感が生きていて、ずんだの味をしっかり感じることができます。またそこに生クリームのミルキーな口どけが合わさり、後味も爽やか。ずんだの塩気と生クリームの甘さがちょうどいいバランスで病みつきになります。実はアニメ呪術廻戦で登場人物の五条悟が菊福のずんだ味をおすすめしているのですが、その理由がよく分かったような気がしました。続いては女川の海から直送された松前漬け。昆布や人参、そして数の子がゴロゴロ入っています。噛めば噛むほど旨味を感じる昆布、そして粒がしっかりプチプチ弾ける数の子、食感を楽しみながらいただきました。魚介のエキスと醤油がいいハーモニーを生み出していて、濃すぎず薄すぎず、ご飯のお供にぴったりでした。ここに卵を乗っけても絶品だろうなと感じました。他にも宮城ではフカヒレの入った松前漬けなどもあるようなので、ぜひトライしてみてください。そんな宮城県の最近のニュースは、仙台青葉祭り、5月に4年ぶりにコロナ前の内容で開催です。仙台市の初夏を彩る仙台青葉祭りの協賛会は、4年ぶりに例年通りの内容で開催する計画をまとめました。政府が5月に新型コロナウイルスを5類に引き下げることなどを踏まえました。メインとなるスズメ踊りの踊り手の人数の上限を撤廃し、5月20日と21日に開催します。街中の欅並木が新緑に覆われ、最も美しい森の都になるとも言われる5月の仙台。そんな欅並木で披露されるスズメ踊りは、軽やかなテンポ、躍動感あふれる身振りや手振り、羽踊る姿がスズメに似ていることや、伊達家の家紋が竹にスズメであったことから、このような名前がついているそうです。今週末、震災から12年を迎えますが、震災、そしてコロナからの復活、4年ぶりの青葉祭りで仙台はどんなにぎわいを見せるのでしょうか。楽しみです。絶景や海の幸に恵まれ、歴史や伝統に触れることのできる宮城県を旅先の候補地にしてみてはいかがでしょうか。ヤング日経月曜日、本日は小野桃香がお届けしました。先週もたくさんのコメントありがとうございました。ベルギーのワッフル大きいですよね。あまりの大きさに驚いて写真を撮っていたんですが、熱いうちに早く食べなさいとお店の方に注意されたのを思い出しました。やはり本場のワッフルは違うなと感じました。さて、先週から3月に入り、卒業シーズンになりましたね。卒業旅行に行かれる方も多いのではないでしょうか。今週はヨーロッパ旅行で最後に訪れたオランダをご紹介したいと思います。エンディングが桃花トリップ復活版になりつつありますが、旅の参考になれば嬉しいです。私はオランダに3日間滞在し、首都アムステルダムを中心に回りました。現地に住む友人がいたので、割とローカルな場所にも連れて行ってもらい、オランダを肌で感じることができました。オランダといえば、アムステルダムの大麻文化や風車など、日本とは違う暮らし、文化を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は気になるオランダの風習、文化についてご紹介します。まずはチョコレートふりかけです。オランダではハーゲルスラッハというチョコスプレーのようなものをパンにかけて食べるのが一般的だそうです。日本でいうチョコスプレーなのですが、決してケーキ用やお菓子用というわけではなく、パンに乗せるように販売されています。実際現地のスーパーではたくさんの種類が売られていて、 オランダの方、よく話しかけてくださるんですが、お店の方が使い方やおすすめを教えてくれました。ちなみに、少しチョコが溶けるくらいにトーストしたパンに、バターをたっぷり塗ってから振りかけるのが絶品だそうです。朝からチョコか、と驚きだったんですが、帰国してから試してみると、これがまた絶品で、朝起きるモチベーションになりました。ぜひ皆さんもトライしてみてください。続いては自転車文化です。アムステルダムではなんと人の数より自転車の数が多いんです。実際友人に尋ねると用途に分けて一人で 2,3 台自転車を持っているそうです。運河の近くにはたくさん自転車が止められていますし、皆さん日本では見かけない大きさ、形の自転車に乗っていて根強い自転車文化を感じました。中には人が乗れそうな大きさのカゴがついているリアカーのような見た目の自転車もありました。観光客が知っておくべき点としては、まずブレーキがついていない自転車があることです。これは後ろ向きに漕ぐと止まる仕組みなんだそうです。面白いですよね。もう一つが自転車専用道路の存在です。オランダでは歩道、自転車道、車道のそれぞれが独立しているんです。歩道と間違えて引かれそうになったことが何度かあるので、訪れる際は気をつけてください。そんな自転車先進国オランダ、環境への配慮、意識も高く素敵な文化だなと感じました。チョコレートふりかけに自転車文化、皆さんいかがでしたでしょうか。またオランダの気になることや自転車に関する思い出などあれば、ぜひコメントで教えてください。そして先日、ヤング日経のボイシーのフォロワー数が9万人を超えました。いつもありがとうございます。リクエストなどあれば、ぜひコメントにお願いします。それではお別れのお時間です。今日も聞いてくださり、ありがとうございました。本日お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経のツイッターにアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選してツイートしています。ぜひチェック、フォローよろしくお願いします。明日火曜日は河野桃音さんが担当です。明日も楽しみにしていてくださいね。あなたと作るヤング日経、月曜日は小野桃子が担当しました。それでは元気にいってらっしゃい。